皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が2月の17日ということでございますが、結構東京は寒いですけどね、今日も張り切っていきたいなというふうに思います。今日はですね、タイトルがこのビジネスのせいで離婚の危機ですと言われましたというタイトルにしてみました。でこれがメインテーマなんですが、それ以外がね、僕の近況を話ししつつ、雑談としてですね、通じ合えない方が幸せかもね、みたいな話もご準備していましたので、まあ、順番でいきたいなというふうに思います。まず僕の近況なんですが、まあ、大したことはありませんが、娘にですね、小学校1年生の娘に、任天堂 3DS というね、携帯ゲームといいますか、を買ったんだって話を実は先週してたんですけどね。買いまして、やってみました。僕もやってみました。なぜかというと、渡してもですね、どうやら彼女はやり方を知らないみたいでですね、なんかいかんじゃないかということで、攻略本まで買ってですね、読めよという話をしたんですけども、当然1年生ですからね、そんなに難しい本を読むわけもなく、しかも女性ですから、まあまあまあ、その遊び方が非常に中途半端だなと思いまして、まあしょうがないなと思って、僕が途中まで進めてやるかなと思ってですね、ちょっと預かってみたんですが、これがまた全然わかんなくて、妖怪ウォッチっていうね、今本当に空前のブームの、またゲームがまたすごい人気ありまして、まあ、それをやってたんですけど、なんでしょう、僕小学校の時すっごいゲーマーだったんですが、わかんないもんですね、30年もやってないと。でも全然わかんなくて、本当にわかんないですよ、どうなったら、どうなるかもちょっとわかんなくて、おかげでですね、攻略本をこう読む羽目になりまして、読んで、ちょっと、やってみたんですよね。だからこれがまあ僕が親父になったって言ったら、それまでだけれども、最近のゲームが複雑なのかなーなんて思いながら見てましたけど、逆にね、ちょっと教えてあげれば娘はどんどん進めているので、まあ、なんでしょう、年齢なんすかねと思って、ちょっとシュンとして、見てましたけどね。でもまあまあ、楽しそうなゲームなので、よかったななんて思って、またちょっと手伝ってみようかなと思っています。あとね、お知らせだけ先にしましょう。直近のイベントといいますか、すごく近いものはないんですが、お知らせだけしておきますね。海外の勉強会ですけれども、5月の末ぐらいにですね、パリ、フランスのパリでやろうかなと思っています。まあ、これは決定したんですけども、やろうと思ってますので、近隣の方、ぜひ集まりたいなと思うし、旅行がてらとか、お仕事がてら行ける方がいらっしゃれば、ぜひね、日程その辺にしていただけると、お会いできて嬉しいんじゃないかなと、僕がですよ、嬉しいんじゃないかなと思っています。で、さらに、ですね、7月にですね、7月の多分、末頃ですね、20日から、25日ぐらいまでの間だと思いますけれども、ここでハワイのホノルルでちょっとした勉強会をしようかなと思ってます。まあこれは僕がただただ行くからね、いつも行ってるので、今年も行くもんですから、そこでついでにやりたいなっていうのもあるし、ハワイにもいろんなメンバーさんもいらっしゃるしですね、いろんな国から集まっていただけるようになったので、面白くなるんじゃないかなと思っていますので、それも、近隣の方はご予定いただいたりとか、家族で旅行される方がいらっしゃればね、そこでお会いできたら嬉しいななんていうふうに、思っています。そんなところでしょうかね。あとはコンサルティング合宿をしますと、昔から言ってたんですが、コンサルティングをしている人とかね、コンサルタントになりたい人に対して、こう、バリバリの勉強というか、学ぶというとか、シェアをするようなね、非常に尖ったことをしようとしてたんですが、まだちょっと日程が調整しきれてなくて、まあ、冬ですとか春ですと言いながらね、長くなってますが、これは近いうち、日本で、ちゃんとやりたいと、東京だと思いますけど、やりたいと思ってますので、これはこれで、超えていただけそうな方、ただ無理やりこれは来なくて、もうね、それは興味なければ意味がないですから、コンサルタントとかコーチとかね、そういった類のことに、興味がある方は、ご準備いただければいいんじゃないかなと思っております。あと、個人的ですけど、3月にですね、以前、セミナーをご一緒させていただいたご縁もありましたので、台湾に実は僕行ったことなくてですね、あんなに近いのに、行ってこようかなと思っています。まあ、仕事も近隣の国でね、あるもんですから、それも含めてちょっと行こうかなと思っているので、まあ、それをまたご報告したいなと思っています。はい、ということでお知らせはそんなとこにしまして、ですね、今日のテーマを先に行きましょうか。今日のテーマが、 このビジネスのせいで離婚の危機ですと言われましたというですね、なんだかネガティブなというんですかね、ポジティブだというのかな、そんな物騒なタイトルから始まっておりますが、このビジネスを始めたせいで離婚しそうですよ、なんとかしてくださいみたいなですね、相談が結構あるんですよ。それは何かと言いますとですね、僕のコンサルティングの中でこういう相談を受けるということじゃなくて、もちろんたまにはありますよ。だけど、いつもこれを受けるわけじゃなくてですね、これを言っていたのは、実は、近しい僕の親戚なんですよ。非常に、若い、ね、人なんですけれども、彼がですね、教えてくれたんです。で、何かって言ったらですね、実は、大手コンビニですよ。大手コンビニチェーンのですね、いわゆるそのフランチャイズの店舗さんを統括する仕事っていう職種が、ああいうコンビニチェーンっていうのは多いんですけれども、まあ、それをやっている関係でですね、その店舗さんとよく話すわけですよ。その時に、どういうのが一番多いのって話をしていた時に言われたのがですね、これなんですよね。このビジネスを始めたせいで離婚しそうですよ、みたいな話って、結構あるあるらしくて、すごい多いらしいんですよね。で、まあ、こんな話から今日始めていきたいんですが、で、まあ、なんでかって話をすると、もちろんご本人の当人の事情もあるんでしょうけど、非常に至ってシンプルでして、当然コンビニをするとか、いうことであったとしてもね、コンビニが特別なわけじゃないから、いわゆる、事業でしょ？自分の店舗っていうことで、独立ということを果たして、なさる方が多いんですよね。会社員からなさる方とか、まあ、自営業からやる方もいるみたいだけれども、大体は会社員からなる方が多くって、で、そういう場合はですね、まあ、理想的な独立をした後のライフスタイルみたいなことを目指してやるじゃないですか。で、あと、なんだろうな、組織に馴染めないような人付き合いが苦手とかね、人から支配されるのが嫌だみたいな人が抜け出したくて、ね、やるとかね、貯金を貯めてやるとか、なんかね、300万とかぐらいでできるらしいけれども、らしいんですよ。で、感じですよ。あと収入を上げたいっていう単純な理由もあるかもしれない。そういう意味で、みんな一緒ですよね。ビジネスする人がほとんど、思うような抱く夢を持って、まあ、やるわけですよ。で、奥様が、コミュニティ不思議と奥様と一緒にやる方って優遇されるみたいなので、ご結婚されている方だったら奥様がそれを応援する形で、仕事にしっかり入る場合が多いらしい。夫婦二人三脚でみたいなことね。やる方が多いらしいですね。で、なんだけど、まあ、ご存知の通り、大人の皆さんはご存知だと思いますが、コンビニっちゅうのはまあ、大変なんですよね。利用する僕らからすると非常に便利ですけどね、とても大変。品揃えもすごいしっかりさせて、ね、親切な接客をして、清潔に店舗とかトイレをして、で、細かいキャンペーンですよ。こういうキャンペーンとか、スタンプラリーとか、なんかわかりません。おでんとか肉まんとかわからないけど、そういうものをコツコツ実行してですね、本部が考えることにも意味があるわけですから、やってですね、そういう積み重ねが収益を生んでいくというところがやっぱあるわけで、非常に大変ですよ。だって、100円のコーヒーってすごくコンビニで今流行って、日本のコンビニって流行ってるんですけど、ね、スターバックスみたいなコーヒーを100円で飲めるわけですよ。流行ってますけど、それもね、100円のコーヒー売っても、人件費込みで、やっぱり数十円ぐらいしか残らない、みたいですね。だから、非常に大変なんです。で、さらにね、24時間営業をするので、24時間やってるからこその売り上げだったりするじゃないですか。だから、シフトって考えると、夫婦で休みを削ってですね、交代交代、片っぽが働いているときは片っぽが子供のお面倒を見て寝て、もう一人が寝ているときはもう一人が働いてみたいな感じにやっぱりなるわけですよ。で、まだ続きがあって、面白くてコンビニってね、いいエリアになると重点的に、もう100メートル先とかに店を作っちゃうような世界観があるんですよね。戦略なんだけど、それって。でもやってる方はたまんなくて、自分の店が月間で、例えば200万の売り上げが立ってるとしたら、向かい側にその店ができたことで、一気に80万に落ちたりとかやっぱするんですって。まあそういう変動もすごいあるわけですよ。で、結果的にどうなるかって言ったら、労働時間はめっちゃ長いと。休めないと。何にも休めないと。にして、しかも家族の時間もなくてね。で、しかも収入も大して伸びてないみたいな、 ことになってですね、何のために俺は独立したんだろう、何のために私たちはこれやったんだろうと、夢を抱いたのにというふうにですね、愕然とする人もいるらしいんですよ。まあ、何を言ってるんでしょうか。このネガティブだ、コンビニさんに対してネガティブなことを言いたいんじゃないですよ、僕は。だからそれは誤解しないでくださいね。聞いてる方でやってらっしゃる方もいると思うので、儲かってるオーナーさんはもちろん儲かってらっしゃるわけだから、一例として僕は言ってるだけだけども、こういうようになるとね、やっぱり、まあ、そこで収入が伸びないっていうのも決めつけなんだけれども、とにかく時間がないわけです。だから、何のためにやってるんだろうかと。で、夫婦の喧嘩も多くて、みたいなことになって、さっきの、そのせいで離婚の危機じゃないかというふうにね、深刻に言う人もいれば冗談で言う人もいると思うけれども、ってことになるって話を、してたんです。で、だからコンビニなんかやるなって話ではもちろんないんですよ。ご立派に1店舗2店舗にされてる方もいるし、言いますからね、それは、その人のビジネスの、スタイルですからいいんだけれども、何が今日言いたかったかって、こんな話にあるように、家族を持つ人とかね、大切な恋人さんとかパートナーさんでも何でもいいんですけれども、とかとても大切な趣味でもいいと思うけれども、まあ多くは家族という人が多いと思いますが、そういったものを持つ人たちがですね、まあ大小あれど、やっぱり似たような状況になることってあるんじゃないかなと思うんですよ。仕事と家族とか、仕事とプライベートみたいな。人によってこの区切り方は違うんだけれども、一生懸命やってると、自分のためにもちろん成長のためにやっているビジネス、仕事っていうのはそのビジネスだと思うんだけど、だけれども、でも本当にこんなことやってて、何か大切なものを忘れてるんじゃないかみたいなね、ことってやっぱり、まあ悩むじゃないですか。みんな悩むと思うんですよ。ってことで、今日はね、この辺の話をしようかなと思いました。で、我々のね、コンテンツラボというね、コンサルティングの、サービスを僕たちやってますが、そこのね、メンバーさんの方々でも、こうやりとりが最近ありましてね、僕も直接いろいろ方に聞かれることが多くて、まあ、河野さんはどうしてんですかみたいな話もね、参考までに聞いてたこともあるわけですよ。ってこともあって、まあ、ちょっと今日これを話してみようかなと思いました。で、なんでこんな歯切れの悪い言い方をしてるかというと、いわゆるライフワークバランスとかよく言いますけど、仕事とね、家庭とか、仕事とプライベートのバランスの取り方の正解を教えますというほど、僕は成熟していないわけですよ。まあ、成熟していますなんていう人は僕はぶっちゃけ信じませんけどね。そんな人いると思えないから。もちろんいろんなことでみんなバランスを取ってると思うから、正解を持ってる人っていうのはいないと思うんだけども、でも、見解というか、考え方を持っている方いるじゃないですか。正解なんて死ぬ時しかわからないし、全部が正解だと思うから、正解というほど、僕は、なんだろうな、能天気ではないと、つもりなんですけれども、でもなんかね、せっかくだから、僕なりに、こう、ヒントになりそうなことをですね、僕が気にしていることなんだけれども、ライフワークバランスみたいなビジネスをし始めた方、起業した方、副業している方、全員同じテーマだから、副業してる人なんかもっとひどいですよね。会社の仕事と自分のビジネスと、副業と呼ぶんだけど、自分のビジネスと、プライベートと家族とって全部やらなくちゃいけないわけだから、もっと大変なんだけども、その辺のね、ちょっと、ヒントになりそうなこと、みたいなことで僕が考えていることをちょっと話したいなと思います。普段ね、こういう話って僕メモして喋ったりあんまりしないんですが、今日はですね、まあ、結構深い話なので、珍しくメモを取っているので、このメモに沿っていくとですね、大体僕は気にしているなぁと思うことを大きく、まあ、分類するとね、6つぐらいに分けることができたなぁと、今思ったんですよ。まあ、明日言うとまた違うこと言うと思いますが、6つに分けることができたなぁと思っていて、1個ずつ言うと、まず1つ目はですね、複雑であるってことを理解することかなと思うんですよ。複雑である。どういうことかっていうと、僕自身のことを言うとね、サーフィンが、まあ、好きです。それを公言するぐらい大好きですね。です。だけどね、魚釣りも僕好きなんですよ。だからなんだって話ですけど、でも好きなんです、僕はね。好きです。だからほっとくとですね、釣り竿とかハマっちゃったら、何十万もする釣り竿とかバンバン買っちゃうぐらい、釣りバカの、もう、要素は持ってますね。持っている。だけど、休みの日ってやっぱ休日はやっぱ僕週に多くても、週休2日ですよ。会社員の時も、独立してからもなぜか、週休2日ですね。で、高級ってやつですよ。もちろん、 軌道に乗ってからはサボるということが今ではね、立場的にでやろうと思ったらできるから、たまにね、サボることはあるし、ね、さらっとサボって朝、サーフィン行ったりってことももちろんしてるけれども、でもやっぱり高級はですね、二日ですよね。だから、サーフィンをして、釣りをするって考えると時間が足りないわけですよ。ね、サーフィンと釣り両方したいんだから。でも、サーフィンしながらは、釣りはできないじゃないですか。釣りをしながらサーフィンもできないですよ。だいたい釣りしながらサーフィンするなんていうのは僕の好きなサーフィンじゃもうもはやないし、もう釣りしながらサーフィンだったら僕の好きな釣りでもないということになるので、やっぱりどっちかやってるとどっちかできないですよね。なので、その仕事とプライベートとか仕事と家族っつう話もですね、結局そういう話じゃないですか。理屈としてどっちもできないんですよ。どっちも一回にできないという、単純なことを理解する必要があるということですね。でも単純なだけに、釣りもしてサーフィンもしたい、同じ日に釣りもサーフィンも両方したいという難しいことを成し遂げようとしているという複雑さですね。これをやっぱり理解する必要がありますね。自分の欲望が複雑なんですよ。あれもやってこれもしたいというわがままとも言うけど欲深いとも言いますが、というふうにまず理解することです。土台できないことをやろうとしている。サーフィンしながら釣りはできないんですから、ね、仕事しながら赤ちゃんをおぶることはなかなかできないわけですから、そういうことをもともとしようとしているということを理解する必要がありますね。だってそもそもどちらもしたい、釣りは好きだけどサーフィンは別にとか、サーフィン好きだけど釣りはまあ別に誘われたら行くけどとかだったら、こんな悩みは出ないわけですよ。仕事もそうですね。休日が比較的安定していて、労働強度って言いますけど、まあつまりしんどさもあんま大したことないような仕事、例えば公務員とかもそうかもしれませんが、でね、あと慣れてきた、こなれた大企業にいる人のその仕事ぶりとかっていうのはやっぱ安定しているし、その労働強度もそんな高くないと思います。慣れてるからね。難しいことをしてないとは言いませんけども、で収入も入ってきてるわけですね。で、自営業でもそうですね。慣れてきた自営業とかだとやっぱり安定収入してるし、労働強度もそんな高くないと思うんですよ。新しいことをしようとしなければ頭使うことってあんまないですからね。で考えていき、それでいいと思っていれば、仕事とプライベートのバランスなんてことはそもそも考えてないはずなんですよ。だから。プライベートが大事だから、家族とかプライベートの楽しみとか過ごす時間を最大限に増やすためにはどうするかってことしか考えてないから、悩みがあまり複雑じゃないんですね。複雑じゃない、プライベートをどのように増やすかっていうねだけの話をしているので複雑じゃないけど、労働というか仕事というものと自分のプライベートとかその家族を両方最大化しようとしているという非常に欲深いことをやろうとしていると、ものすごい複雑なことを達成しようとしているという話をまず理解する必要があるということなんですね。で、その上で確かに両方やろうとしている時点でもう欲深いけど、まあ難しいよね、でもなんとかしたいんだよというふうに客観的にまず捉えることが大事です。なんでなんだろうじゃなくて、もともとその複雑なことをしようとしているんですよ。労働強度が低い方とか、それに志がない方は悩まないんですから、もともとは。いくらしんどくてもね、どちらかだけを最大化しようと思ってるだけだから、ちょっと違うんだということを分かることがまず大事かなと僕は思うんですね。で、まだあります。二つ目はですね、二つ目は、もうね、ステージを上げるということかなと思っていて、順番にはなってませんよ。順番に言うけど、ステージを上げるってことも大事かと思ってて、例えばさっき言いましたけど、仕事と家族とかね、趣味と仕事とか、趣味か仕事とか、仕事か家族とかっていう、二者択一っていう単純な話じゃないじゃないですか。さっきも言ったけど、両方やりたいんですから。両方やりたいんですよね。なりたいし、二者択一しろって言われたって、そもそも商売しようと思った人がそうなかなか思えないはずなんですよね。って考えていくと、やっぱり必要なのって、みんなこれは分かっていることだと思いますけど、時間効率を上げることですよね。時間の効率を上げることだと思います。だから、家族の時間と仕事の時間、両方あるけれども、結局その時間を濃厚にするってことに行き着くんですよ。濃厚にする。まあ、ステージを上げるっていう中に濃厚にするってことがあるってことなんですが、もちろん家族の時間だとですね、過ごす 時間軸が大事な話であって、効率化なんていう議論はもちろんないと思います。過ごす時間が大事だとすればね、なんだけれども、でもやっぱりテレビを見ている時間が1時間だらだらテレビを見ているけれども、じゃあ子供ととか家族と会話をする時間にその時間を当てるとかってことは、時間を濃厚にするということにも当然なると思います。こう細かいことってあるじゃないですか。とかね、あと趣味とかもだらだら趣味をするっていうことと、ちゃんとやるみたいなことってありません？釣りでもサーフィンでもね、手芸でもゴルフでもテニスでもちゃんとやるということってやっぱあると思っていて、みたいなこと、ちゃんと遊ぶってことですよ。ちゃんと遊ぶということってやっぱり濃厚にするってことになってくるんじゃないかなと思うし、でもやっぱり言ってもね、仕事を効率にするっていうのが一番濃厚にしやすいので、そこにも時間を使えるべきで、そこがもうステージを上げるってことに結びつくんですが、仕事だとね、1時間働いても収入2倍にするとかよく言いますよね。もしくは30分に減らしても収入が減らないとかね、いうふうなことになるので、まあこれをした方がいいということでやっぱなるわけです。でもそれをするには、時間管理術とか時間ハックを学ぶというよりも、僕はやっぱりね、ステージを上げるってことに落ち着くと思うんですよね。ステージを上げるってことに落ち着くと思います。どういうことかって言ったら、やっぱり人を使うということなんですよ。人を使うとか人にやっていただくということになるわけで、そうなると人をやっていただくためには人を雇うとかね、給料を払って雇うというだけではなくて、やっぱり自分が1時間働くと3倍分の効果が出るように、人はどのようにしたら動いてくれるんだろうかというね、非常にチャレンジングなことをやんなくちゃいけなくなるんですよね。やんなくちゃいけない、これを僕はステージを上げると言うと思うんですよ。能力でしょ、リーダーシップとかコーチングのスキルだったり、自分の考え方、精神的なものだったり、報酬の与え方だったりってこともあるし、それもステージを上げなくちゃいけないでしょ。さらにはそれは目の前だからみんなやるんだけど、もう一個大事なことがあって、ビジネスのモデルそのものをですね、サービスの提供スタイルそのものを、自分しかできないものを誰でもできることっていう風に変革するポイントもいるわけですよ。これ非常に難しいですね。だって自分一人が生活しようと思って食うだけでも最初みんな苦労した人いるわけだから非常に大変なんだけど、だからステージを上げるって言い方を僕はしていて、ステージってやっぱりね、大きく段階が上がることですからね、その踊り場にいる場合ももちろんあるからね、いろいろ悶々とするんだけれども、やっぱステージを上げるってことに言葉に集約できると僕は思うわけですよ。だから人にやっていただくと、どうなれば自分の1時間の仕事が3倍分の効果が出るか、さらにそのような人はどのようにしたら動いてくれるのか、リーダーシップ、コーチング、報酬、あと情熱とか信頼とか、あと自分の精神的な器の大きさだったりもあるし、論理的にはとか物理的にはか、ビジネスそのものが誰でもできるように落とし込むというビジネススキルも必要になるわけですよね、っていう風になってくるんじゃないかなと思います。だけどこれすげえ難しいですよ、言ってるだけで。僕もまだまだもうずっと何年やってるんだっていうぐらいね、これチャレンジしてますけれども、やっていますが、非常に難しい。やってる人もやっぱりうまくいったと思ったらちょっと戻ったりとかっていう社長さんもいっぱいいてね、みんなこれを考えながらやるんだけど、まあ、だから面白いとも言えるじゃないですか。そういう意味のステージを上げるってことになるわけです。難しいですよ。だけどステージを上げるっていうんだから難しいに決まってるし、じゃあなんでそんな難しいことしないといけないのと思ったら、ある種サーフィンしながら釣りをするというような欲深いことをやろうと僕たちはしているわけですから、そういうのが人生楽しいと思うからやるわけでしょ。だからやっぱそこは超えなくちゃいけないんだなと受け入れて、まあ、やっていくことですよ。一瞬で変わるわけないですから、こんなの。だけどステージを上げるということに対するところにね、フォーカスする必要があるのかなと僕は思っているわけですね。これが2つ目、長くなってきましたね。早口でいきましょう。3つ目は、わがままを通すためにエゴを手放さないためにエゴを手放すみたいなことかなと思っていて、深くなるからこれも軽くいきましょう。普通ね、人って大抵自分のために生きてるらしいですよ。自分のためだけに生きてるそうです、ぐるっと回ると。で、社長は自分のためだったり自分の家族の物質的だったり精神的な利益を得ようと思って、それを最大化しようと思ってやっぱ生きてるし、社員とかスタッフの方は逆に自分自身とか自分自身の家族だったりの精神的とか物理的な豊かさだったり利益を最大化しようとやっぱりする。この利害がぴったり一致することがあるから、 あのね、あの、あるんですよ。もちろんあるんだけれども、でも、根っこはそこだと言われていますよね。言われている。だから、本音をね、本当に言えば、本音を本当に誰の目も気にせず、あの、無人島で叫べばですね、俺は楽がしたい、楽しくいたい、人からも尊敬されたい、でもしんどい仕事は嫌だ、だけど収入はいっぱい欲しい、みたいなのがですね、もう隠さない本音だと思います。そんなの僕も含めてね。もう何も気軽に言っちゃえばね、そういうことをあの言ってしまうような自分もきっといるじゃないですか。というのがやっぱ本音なんですね。なので、やっぱり人生に悩んでいる社長というかね、仕事とプライベートとかって言ってる人の望みっていうのはやっぱり自分とか自分の家族の金銭的というか物質的とか精神的な利益というかね、これを最大化したいなと思うことは間違ってない。これをエゴと僕は呼ぼうと思いますけど、わがままとかエゴと呼ぼうと思うんだけど、何でも欲しいというところはエゴなんだけど、全く正常だと思うんです。ですね。ただ、さっき言ったみたいに、人の力を借りるってことになった時に、やっぱり人の力を借りるその人というのも、自分の利益を最大化なさるでしょ、やっぱり。なさるわけだから、自分に忠義を尽くしてほしいということが通るわけがなくて、まあ通る人もいるけど、革命家みたいに。だけどやっぱり自分の利益のために、一緒にやってくれる方もやってくれるわけですよ。そうなると、自分のですね、欲求と非常のエゴと、相手のエゴが混ざるポイントを見つけて仕事しないと、満たせないんですよ。自分のエゴがもともと満たせないですね。相手のエゴもあるわけだから。って考えていくと、結局ですよ、自分が本来、達成したいエゴというか欲を達成するためには、他者、つまり、自分の手伝ってくれる方々、スタッフと呼ぶかもしれない、社員かもしれないけど、そういう方々のパートナーかもしれないけど、ビジネスの取引先も、その方々の欲も満たしてあげることになるんですね。そうしないと自分のエゴが満たせないですよ。っていうからくりがあって、でだからエゴを手放しましょうとか、奉仕の心でとか、ペイフォワードとかよく言うけれども、なんかそんな難しいことじゃなくて、仲間の力が必要だとかね、チーム力とか僕もいつも言ってるし大事だと思ってるんだけど、これは言い方であって、もっと物理的なものとして、周りの欲求も満たすと、そういう自分のエゴとは違うことを満たしてあげると、逆に自分のエゴも満たされるよって話にやっぱりなるんですね。だからわがままであるなとかね、エゴになるなとかね、傲慢になるなという言い方を表現としてすることは僕あるけれども、根っこは一緒で、傲慢になる、なり続けていたいのであれば傲慢になるなっていう話になるということが非常に重要だと思いますね。そうしないとね、自分の傲慢さを自覚しながら相手のためにと嘘っぱちで思ったってできる人間性がある人ってそんなに僕は合わないですね。合わない、まあ自分はそうありたいなと勝手に思っていたりするけれども、でもそんなのね、なかなか難しいですよ。自分のエゴを束なしてくださいなんて、はい、わかりました、これから私は人のためになんて言うわけないじゃないですか。なかなかいないですね。これが非常に重要かなと思いますよ。で、四つ目はお金の恐怖についてよく考える。お金に恐怖してるかどうかですね。お金に恐怖してるかどうか。これはね、プライベートと仕事の話何が関係あるんだって話だけど、大事で、やっぱり仕事をするとかビジネスをするっていう理由は、大抵詰まるところはお金に落ち着くでしょ?じゃないですか。やりがい 100% の仕事をやってても、やっぱりお金のために、お金が入ってこないとね、継続不可能になるし、いろんな意味でね。あと、お金のためだけにやっていてもなかなかこう続かないところあるけれども、やっぱりやりがい 100% だとしてもお金がついてこないと継続できないってことを考えると、いろんな意味でお金のためにやっててもお金のためじゃなくてもお金っていうふうに落ち着くから、お金に落ち着くんです、仕事の大きなこう必要な要素はね、なるわけですよ。何かになりたいとか達成したいとか、いろいろあるけれども、何かになりたいとか、何かを達成したい、ある一定の額のお金を貯めたいとか、毎月のキャッシュフローがいくらになるようにしたい、つまり年収がいくらって言い方だと思うけど、とかいろんな意味で仕事をしてる場合がほとんどじゃないですか。なんだけど、今日のこの話をんって思って聞く人ってほとんどそうだと思いますが、 あのね、達成してる人多いんですよ、もうすでに。キャッシュフローぐらいは。人多い。ってことはどうなるかっつったら、悩みがどこにあるかっつったら、ほとんどお金に対する悩みはですね、減らしたくないっていうことになるんですよね。失ったら嫌だみたいな。減ったら嫌だとかっていう類に落ち着くと僕はなんとなく思っていて、自分を振り返ってもですよ、と思っていて、お金に対してどうのこうの、結構せっかく大まんま食えてるのになぁと思った時の恐怖って何かって、なくなったら怖いと、もしくは減らしたくないみたいなことになっていくわけですよ。って考えていくとですね、お金をもっと稼がなくちゃと思って仕事をがむしゃらに頑張っているというふうに思っている時っていうのは、意外とですね、恐怖しているだけなことがあって、僕はあったんですけど、あって、で考えていくとですね、お金をちゃんと向き合って考えると、自分が生きていくというか、成し遂げたいことに必要なお金は十分あるということに気づいたりするわけです。これはカッコつけてるわけじゃなくて、気づいたりすることがあるわけで、で考えていくと、じゃあ何をもって仕事とプライベートのバランスについて悩むのかって考えると、このお金に向き合った時に、恐怖だけでお金にとらわれているから仕事を頑張らなきゃと思っているのであれば、実はお金はそうじゃなくてもう手に入っているわけだから、って考えていると、その仕事の伸び悩みというかね、飽きてるみたいなことを置き換えて、でも仕事も辞められないしみたいな風になってて、でも気づけば俺はここまでお金いらなかったな、みたいな。じゃあ、今のお金を伸びたら伸びたで面白いけれども一丁やったるか、つって新しいことをやってみたり、違うチャレンジをしてみたりとか、少しは減るかもしれないけれども、致命傷は合わないようなね、別にちょっとした贅沢ができなくなるぐらいかもしれないですね。ちょっとした、すごい贅沢がちょっとした贅沢に減るかもしれないけど、とかいうレベルでですね、チャレンジをするとか、逆にお金のことは全く考えずに、収入は維持したままでもちょっと新しいことをしてみようかな、ということが思えなくなっているだけで、仕事とプライベートとかっていうなんかものすごいレベルの高い悩みに自分で勝手に昇格させていることがあるわけですね。それは何かっつったら、結局お金が減るかもしれないということに惑わされていて、実は達成しているのにビジネスというものについてお金のために追求しなくちゃいけないと思い込んでいるみたいな、まあ、からくりがあることがあるので、お金に対して僕は自分はどう捉えているかっていうことは意外と僕はね、よく考えるんですよね。考えないとちょっと動きが変になっちゃいますからね、というふうに思ったりしますね。これが4番目ですね。で5番目はですね、何かっつったら、さっきの4番目に続くんだけれども、やっぱりね、仕事とプライベートがどっちかとか大事かとかね、今私は何をやってるんだろうか、僕は何のためにやってるんだとかって、思っていてもですね、そう思いついていても、実はね、この仕事って意味あるの?みたいな葛藤だったりするだけってことがあるんですよね。仕事ととかっていう仕事をなんか大きななんか黒い塊だと思ってる人がいるわけだけれども、そうではなくて、今やってるその仕事の質とか中身そのものについて、僕がしたい仕事ってこれだったっけと単純に思ってる場合があるっつうことなんですよね。どっちかって話じゃなくて、もともとしつこいけど何かを成し遂げたいと思ってる人は、ビジネスというものと自分のプライベートだったり、よく、家族とかを両方達成したいわけですから、大抵はね、そう複雑なことをやろうとしてるって言いましたけど、って考えていくと、どちらかということじゃないですよ。どちらとも取りたいんだから、もともと。ってことは、どちらかが不足していると思った時に初めて、そういうふうに悩むわけでしょ。で、実は家族ということが不足しているというのは、家族がすでにいる方は思わないわけで、って考えていくと、なんていうかな、仕事そのものに対する喜びというか、情熱が、見出せない中でやってるので、二者択一の判断に走っちゃう場合があるから、逆説的なんだけれども、家族といる時間が多くなくちゃいけないんじゃないかじゃなくて、そもそも仕事が会社員が感じるかのように、大して面白くねえと思っているだけって話があるわけですよ。じゃあやっぱりもっと見直して、キャッシュフローあるわけですから、この仕事どうなったら面白くなるんだろうか、どうなると自分のステージが上がっていくんだろうか、どうなるともっとお金が入るんだろうかっていうね、お金は後で、入ってくる仕組みを考えていくんだけれども、どんな仕事をすると自分がワクワクするかみたいな風に、こう、志をシフトしないとですね、結構きついですよ。だから、ね、いろんな意見があって僕も勝負しに行ってますけど、アブローディングっていうウェブサービスはやっぱそういう意味で、やったところがありますからね。何をするとワクワクするかってことを考えると、あれをやるとワクワクすると思ったからやったんですよ。 もっと計算するんだったら僕引っ越しマッチングサービスやったらお金になりそうでしょ。だけどまあそのやる気しないわけですよね。株主がいたら怒られちゃうかもしれないけどやる気しないわけですよ。で考えていくとやっぱり家族がどうのじゃなくてこの仕事って楽しいのかというふうなことを思っているだけなので、もっともっと仕事でワクワクというふうなふわふわした話をするけれども、面白くとかより面白くより難しいことにチャレンジみたいなことにやっぱなっていくじゃないですか。ってならないと家族の方がおざなりかなと思っちゃう。なぜかって言ったらね、我々のメンバーさんですごく僕も大好きな人たちなんだけど、平日ずっとね海外にいらっしゃってて土日しか帰ってらっしゃらない、で子供様がいらっしゃるんだけど、それをね10年ぐらいでしょうか、10年以上ですねなさってるということなんですが、そのお子様はねでもお父様のことをねすごく尊敬されていましてね、家族との時間が十分だとは僕は思えませんよね。それだったらだけれども十分ご尊敬されていて影響を受けてるわけです。でお会いしたことがあるから僕もわかるんだけど、なんかね仲がいいというチープな言い方ではなくて、つながってらっしゃるなぁと、まあ、一方的ですよ諸事情わかりませんがと僕は拝見していて、なんていうか勝手にねなんかいいなぁと思っていつもね、かくありたいなぁなんて同じ父親として思うわけですよって思うぐらいだから、別にそのなんだずっと一緒にいる時間軸だけにおいて家族がおざなりだなぁと思うもんでもないじゃないですか、人間って不思議とって考えていくと、やはり片方両方取りたいと思っている複雑なことを知る中の片方だけが充実してない、それはいろんな意味があると思うんだけどってことだと思うんですよねと思います。ですからよくそこを考えないとバランスっていう風に違うところにね活路を見出しちゃうっていうか、バタナじゃないな、二者択一みたいになっちゃうので、仕事か家庭かみたいなね、なっちゃうから、少し違うなぁと思うようにもして、違うかもしれないなぁ、うん、違うかもしれないぞ、こうの、みたいにね、思うように僕は気にしてるって話ですよ。あと最後は、これは砂付近な、言葉ですけど、平穏な人生なんてありませんよ、だったっけ、穏やかな人生なんてありませんよってね、ムーミン出てくる砂付近の有名なセリフがありますけれども、それです。で僕は強く思うようになった、これは一番強く思うことだから最後に持ってきたんだけど、結局ね結局ガチャガチャするのかなということです。人生なんてガチャガチャガチャガチャするのかなと思っていて、シーソーゲームだと思うようになったんですね。だからプライベートも全力で遊ぶぜ、家族とも全力で過ごす、仕事も全力、金儲けも最大にやるぞ、人にも影響を与えたい、誰かの役に立ちたいし誰かにも助けてもらいたい、好きなことを好きな場所でできる自由が欲しい、家族と時間もゆっくり過ごしたい、誰かの友達でいたいし誰かにとって、いい友達だと思われたいみたいなことって、僕の欲求をこう書き出すとこうなっていくんですけど、全部やるぞと思っている。でしかもね無理なんじゃないのみたいなことを考えながらも一生懸命やって、あっち行ったりこっち行ったりしてバタバタしてアクセスして、たまにはサボっちゃったり感情的になったり怠惰にそのまま流してみたりとかってことがいろいろあるんだけども、なんか行くということと思うんですよ。だから答えを出して突っ走るっていう風なイメージが僕はあったんだけど、もうそれを諦めたみたいなところがあって、なぜかっつったらまあそんなんねえよなって、バタバタバタバタ行くんだろうなっていうことを笑ってられる人の方がなんかいいなって自分で思ったんですよ、そういう自分の方がねと思ったので、なんか自分がそれが一番安定するというか心が、だから仕事とプライベートも充実するかなと思っているので、なんかねバランスですよ。ディマティーニ先生がねシークレットに出てきた人生はバランスでできているって本を書かれていて、その言葉ってそれが集約されていると思うんだけど、バランスじゃないですか、そのシーソーがぐるぐるぐるぐる動くところも当然あると思うから、そこを笑って過ごせると意外と充実するのかなと僕は思ったんですよね。よくね僕も聞かれますよ、河野さん仕事ばっかりしていて家族とか大丈夫ですかとか、遊びに行かずに辛くないですかとかって言われるんだけども、結構意外で、ここでサボってることをカミングアウトしてもしょうがないですが、僕年に1回は必ず家族で長期で海外に行くことにしていますし、今年も一月ぐらいはハワイに行きたいなと思っていますよ。だから家族と一緒にいないわけじゃないと思うんですよ、まあ、これだけでできてるとは言わないけど、あと温泉とか遊園地とかでね一泊旅行とか結構してるんですよ僕、 してます。でサーフィンも週に1回は実は何を隠そう必ずしています。やらないことはないですね。いけないです。いけなかったら週に2回とか言って調整したりしますからっていうことになるし、友達と食事にも夜よく行ったりします。しますね。なんか結構仕事ばっかりでもないんですよ。だけど毎日、僕はコンサルティングの仕事も自分でももちろんやってますから、8時間ぐらいはね、電話というかスカイプでずっと話してます。寝る時間はそれ以外の仕事も僕あるし、メールもね、100通ぐらいは絶対来るし、そう思うと、やっぱ寝る時間5時間ぐらいになっちゃってるなと思いますね。かといってね、今、下の子が3歳ですけれども、彼が抱っこってたまに言ってくれるので、これもよく考えてね、死ぬまでに僕が、この子が大きくなるまで抱っこって僕に言ってくる回数は100回ないかもななんて思うとね、もう全部するっていうふうにちょっと決めてるんですね。で、ことをしたりとかね、してるんですよ。で、まあでも健康診断にはもう何年も行ってません。で、実はある検査を僕ね、軽いことなんてしなくちゃいけないと言われても行ってなかったりとかね、もういいや、こんな話は。とかしててね。で、まあ、バランス取れてるのかな、つったら取れてないでしょうね。少し偏った人なんだな、と自覚はありますよ。だけれども、まあ、こんなことでね、思って。でもね、一言だけ言えるのは、一言だけ言う、今日時点の僕は、充実しているな、と思いますね。思いますが、毎日に感謝というふうに、本当に思ってますよ、実は。と思っているので、まあそういうことかなと思ってですね、やっとりますということなので、まあ、ガチャガチャするんだよっていうふうに自分では思ってるということでして、まあまあこの話題が最近多かったんでね、みんな頑張ってる方がとても我々のコネスラムのメンバーさん、インナーサークルって言うんですけど、まあ、皆さん多いですからね、こういう話題も出てきがちだし、真剣に考えてるからこそ、人生真剣に考えるからこそ、こういうコメントが出る。金ばっかりで人の周りが見えない人とかだったらね、やっぱり、こういう話は出てこないですから。まあ、それだけ真剣に生きてるということだから、それはそれで、素敵だなと思いながら見ててね、今日みんなにもシェアしようと思って話してみました。皆様のバランスはいかがでございましょうか、ということで終わりましょう。あと今週の雑談ですね。また長くなるからさらっといきますが、我々のメンバーさんはね、ヨーロッパの方が多いんですけれども、ヨーロッパの方は国際結婚をきっかけに住まれている女性が多いんですよ。で、言ってもね、英語圏だけじゃなくて、いろんな言葉の国の方がいらっしゃるわけですね。で、北欧に住んでいるある方とですね、話してるときに、面白いなと思ったんだけど、これ別の方もおっしゃってたんですが、ご主人と知り合ったのは、日本でお知り合いになったんですって。だけど、ご主人は日本語がわかる方じゃなかったと。で、ご本人もご主人の母国語がわかるわけじゃないと。まあ、国は濁しときますけどね。ペケペケ語ってやつですよ。わかるわけじゃないと。例えば、ロシア語だったら、ロシア語を喋る、ロシアに住んでる方と、ロシア語がこっちもわからなくて、向こうも日本語わからなかったら、何で喋るかっつったら、英語でやっぱり喋るんですよね。英語で会話すると。なので、でね、二人ともね、そのまま、第二言語なのに恋に落ちてる。そうですね。恋に落ちて。で、しかも英語、第二言語で喋ったまま、結婚生活を始めたそうですね。で、これは僕前から不思議で、皆さんから聞いててすごいなと思って聞いてたんだってすごくないですか？第二言語で恋に落ちるんですよ。で、子供ができてね、住む場所が変われば、当然その国の言葉を奥様方の方が覚えて、子供たちもそれを喋るからね、だいぶ変わってくるんだけど、結局、聞くところによると、思わぬメリットがあるらしくて、第二言語だけに、細かな解釈とか、言葉尻の誤解っていうのが生まれにくいんですって、かえって。だから、心地よい解釈になるというか、ポジティブなことはとことんポジティブに伝わるらしいんですよ。君が必要だ。君は素敵だ。大丈夫かい？僕は、こういうところが繊細なんだとか、僕は心配なんだとかね、いつもありがとうってことがね、直球で伝わるらしくて、それ以上でも以下でもないですよ。ね、いつもありがとうとそんな言い方あるかよとかね、そんなんじゃなくて、非常にシンプルに伝わるらしくて、逆に言うと、ボロが出なくてですね、すごく分かり合えるというふうなね、ことをおっしゃってました。喧嘩の時はまた違うんだろうけれども、っていうことはね、メリットだったよなんて笑っておっしゃってて、だから、なんて言うんだろう、意思疎通ができないといけないとかよく言うけれども、人がつながれないってことって多分ないんですよね。言葉ってすごく重要だという表現 まあ、元っていうかね、細かい余計なことを言わない方がいいっていうところもあるという象徴的なことかなというふうに思います。だって日本語同士だったらね、奥様にいつもありがとうっていうのもいろんな表現があってね、はぁとか言われて怒られてるご主人もいっぱいいると思いますけど、まあそれよりね、全然いいんじゃないかなと思ってね、聞いてみました。まあまあ、だからといって僕が明日から英語でね、奥さんに何か言うと、ぶっ飛ばされそうですが、いいなと思って聞いてましたね。まあそれが今日の雑談でございました。はい、それでは今日の配信も長くなりましたが、これで終わりましょう。あとは、僕のね、そういういろんなトピック、ポッドキャストでいつも配信しています。で、バックナンバーがね、iTunes の都合上、これから、システムを変えるから見れるようにしますけど、iTunes 上では過去10回しか聞けません。ただ、我々のポッドキャストの大元の音声ブログの方にいただくと、すべての配信がアップされてますので、興味ある方、既得な方はね、遡って全部聞いてみてください。河野達夫ポッドキャストとかってやると、検索したら出てきたりしますので、そこで見てください。あとは、無料相談。相変わらず、絶賛。公開中です。なので、何かね、個人的に聞きたいことがある方は、ビジネスでもいいし、これからの人生でも、僕がね、役に立つかどうかわかんないけど、聞いてみてください。商売の仕方、売り方、仕入れ方、何でもいいんだけども、ビジネスコンサルタントですから、僕は、聞いていただくとお答えできるんじゃないかと思っております。相談はですね、海外在住者と検索いただくと、コンテンツラボ .net というサイトが出てきますので、そこから無料相談フォームで送ってください。僕は直接お返事をしていますので、楽しみにしています。ポッドキャストの感想とかでもね、僕はとっても嬉しいし、やる気が出るので、ご褒美に送っていただけるとありがたいなと思っていますね。海外在住者と検索して、コンテンツラボ .net、感想、相談いただくと、僕にとってはご褒美でございますので、いただければと思っております。あとね、そうそう、先週から引き続き、お願いしています、うちのね、チームの仲間をちょっと募集しています。要は、お城のお仕事をするスタッフと言ってもいいのかな。ウェブデザインとかコーディングができる方を募集していますので、今、フリーランスやってる方とかかもしれないし、会社辞めたばっかりかもしれませんし、主婦としてね、一回引退してる方かもしれませんが、とにかく、お話できれば嬉しいなと思ってますので、興味がある方は我々の方にご連絡いただければ嬉しいなというふうに思っております。ぜひ一緒に新しい仕事をこれからやっていきたいなと思うので、お仲間を募集していますというお知らせでした。まだちょっと足りなくてね、急遽やっておりますので、バタバタしますが連絡いただけると嬉しいなと思っております。細かいこと知りたかったらそれだけでも結構ですから連絡くださいね。ということで今日はこれで終わりましょう。皆様今週も頑張っていきましょう。ありがとうございました。